主は今招いて言われます。我が主を讃えよ。我らの救いの神は日々私たちを担ってくださる。我らの神は救いの神、我が主は死から逃れさせてくださる神。正英賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わうようにいたします。どうぞ皆様お立ちください。どうぞお座りください。司会者がお祈りをいたします。主の業は偉大、その喜びとするすべての人が求めるもの。その働きは威厳と輝き、その正義はいつまでも続く。恵み深い天の父なる神様、あなたの今までのこの恵みを感謝いたします。11月第一聖日を迎えることができました。今日は特に聖徒の日合同記念礼拝の時でもあります。先に天に召された先輩の方々、私たちの信仰の先輩の方々を本当に思う日でありますように、また今いますこの礼拝をしております一人一人の信仰より確かなものとしてくださいますようにも導いてくださいますこともお願いいたします。神様、長く続く本当にこの感染症の中で、礼拝にまた教会のさまざまな活動に社会にいろいろな制約を受け、影響を受けております。どうぞ、この中でも、あなたを見失うことなく、神様に従っていけるものとしてくださいますようにもお願いいたします。まだまだ、世界でも本当に悲しい戦争も続いております。政治も安定していないところ、その影響を受け、本当に生活に不安を覚え、困っておられる方々がおられます。どうぞ、神様、この方々の一人一人に早く手が差し伸べられますように、本当に戦争も一刻も早く終わりますように、導いてくださいますこともお願いいたします。今日、川崎牧師を通して、私たちの心に、どうか御言葉、メッセージを届けてくださいますように、インターネットその他で礼拝を守っておられる方々も共に礼拝が捧げることができますように、この礼拝を最後まで守ってください。イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
続いて主の祈りをいたします。賛美歌93:5-A、 主の祈り A、賛美歌93:5-A、主の祈り A をお開きください。ご一緒に小さな声でお祈りをいたしましょう。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、 御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして講読をいたします。詩編の23編1節から6節まででございます。旧約聖書839ページ、旧約聖書の839ページでございます。詩編の23編1節から6節まででございます。司会者が1節をお読みいたします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者皆様と交互に読んでいくようにいたします。詩編23編賛歌ダビデの詩。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。
主は私を緑の野に伏させ、憩いの御際に伴われる。
主は私の魂を生き返らせ、皆にふさわしく正しい道へと導かれる。
たとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れない。あなたは私と共におられ、あなたの無知と杖が私を慰める。
私を苦しめる者の前で、あなたは私に食卓を整えられる。私の頭に油を注ぎ、私の杯を満たされる。
命ある限り恵みと慈しみが私を追う。私は主の家にいつも日の続く限り。
では続きまして回収祈祷いたします。はじめに酒井さんにお祈りをしていただきまして、その後皆様ご一緒にお祈りをいたします。
お祈りさせていただきます。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。主は私を緑の野に伏させ、憩いの御際に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆にふさわしく正しい道へと導かれる。我らを作り養い、魂を救ってくださいました天の父よ、私どもはあなたの御霊に触れ、あなたの声を聞くためにここに集まりました。どうか私どもの過ぎ日過去の罪を許し、心を清め、あなたの礼拝に集う者とふさわしい者に変えてくださいますように、心からお願い申し上げます。今日は聖徒の日、我らの先輩であなたのもとへ戻った魂を忍び、信仰を新たにする日です。どうか私どもは先輩に負けないような、劣らないような、正しい清い信仰生涯に導いてくださいますように。どうかこの礼拝を祝福し、説教をされる川崎牧師、総額をなさる姉妹、司会をなさる者をもあなたが清めて力強く作ってくださいますように。とりわけ置いてこの会場に来られない兄弟姉妹、あるいは病のところにあってこの会堂に集えない兄弟姉妹、あなたが特別に心を配り、同じ恵みをその者どもに与えてくださいますように。この拙い祈り、イエス・キリストの名によって 御前に捧げ立てまつります。アーメン。 アーメン。
それでは皆様しばらくご一緒にお祈りください。主の名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。では続きまして聖書朗読をいたします。聖書の箇所は詩編の90編1節から17節、詩編の90編1節から17節、旧約聖書の911ページ、旧約聖書911ページでございます。
詩編90編1節、祈り神の人モーセの詩。我が主よ、あなたはいよいよに我らの住まい、山々がまだ生まれず、あなたが地と世界を生み出される前から、古から常しえまであなたは神。人の子らよ帰れとあなたは言い、人を塵に帰らせる。まことにあなたの目には千年といえども過ぎ去った一日のよう、夜回りのひとときに過ぎない。あなたは人を死の眠りに落とされる。人は朝に燃えいずる草のよう、朝には咲き誇りなお燃えいずるが、夕べにはしおれ枯れ果てる。あなたの怒りに私たちは消え去り、あなたの憤りに恐れをぬぬく。あなたは私たちの過ちを見舞いに、隠れた行いを御顔の光にあらわにされる。私たちの日々はあなたの激しい怒りにことごとく過ぎ去り、私たちは吐息のように年月を終える。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年。誇れる者は老苦と災い、瞬く間に時は過ぎ去り、私たちは飛び去る。あなたの怒りの力を誰が知りえよう。あなたを恐れるほどにその激しい怒りを知っていようか。残りの日々を数えるすべてを教え、知恵ある心を私たちに与えてください。主よ、帰ってきてください。いつまでなのですか。あなたのしもべらを憐れんでください。朝にはあなたの慈しみに満たされ、すべての日々を楽しみ、喜ぶことができますように。あなたが私たちを苦しめた日々と、私たちが災いを見た歳月に応じて、私たちを喜ばせてください。あなたの技があなたのしもべらに、輝きがその子らに現れますように。我らの神、我が主の麗しさが私たちの上にありますように。私たちの手の働きを私たちの上に確かなものにしてください。私たちの手の働きを力あるものにしてください。
皆様ご一緒に一信条を告白いたします。賛美歌93-4の一へ、賛美歌 93-4 の一へでございます。ご一緒に小さな声で告白いたしましょう。どうぞ皆様お立ちください。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、 ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死人で葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の地なる神の身に座したまえ、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。では川崎牧師に牧会祈祷を捧げていただきまして、続いて永遠につながる人生と題してメッセージを取り継いでいただきます。
毎年のことではございますが、この11月の第一聖日は聖徒の日合同記念会、先だってこの礼拝を捧げ、いつもでしたら午後の記念会を執り行っておりましたが、お祈りにもありましたように、感染下のまだ影響もありますので注意深くと思いまして礼拝と記念会を合流させていただきました。私たちはこの礼拝におきまして、この年地上の使命を得られた方々もいらっしゃいます。皆様方の中には何年か前という身近な方々を天に送りなさったことかと思います。後でもご紹介しますが、その方々のお名前を記したものは冊子にございますので、故人を忍びつつも私たちはもう一度私たちを愛し生かし永遠へと導かれる主を仰ぐ時であらしていただきたいと思います。一言お祈りをいたします。すべての命の源でいらっしゃる主なる神様、あなたご自身とあなたの救いの御業と確かな約束の御言葉の上に、心から主を褒めたたえ感謝をいたします。救い主イエス様は十字架の身代わりの死と復活をもって私たちを永遠の滅びから永遠の救いへと招いてくださいます。私たちはあなたの御国を受け継ぐものです。あなたは心の貧しいものを選び、あなたの救いに預からせ、信仰に富むものとしてくださいます。感謝とともにこのことを忘れることがありませんように。信仰をもってこのことを言い表した先の生徒たちは、信仰を抱いて召されなさいましたが、地上のふるさとに勝る天のふるさとに憧れて望みを抱きつつ歩まれました。その歩みの中には試みがあり、また試練も経験なさいましたが、死に至るまで忠実でありました。私たちにもこの信仰に生きる歩みをさせてください。主が再び来られるときに再会できることを望みつつ、ただ主の憐れみにすがります。今日ここに来会できずにいらっしゃる方々、特に病床にあってこの礼拝を慕いつつおられる生徒たちを、恵みあふれる主よ、癒し強め励まし支えてください。世界中には罪と死の虜になったままでうめき苦しむ人々の現実があります。また目に見えて日に日に増してまいります、こうした人が作り出してしまう愚かな戦火、また災害、病も続きます。その中にあって叫び求めていらっしゃいます。私たちと教会を通してイエス・キリスト様の福音を届けさせてください。愛の手の技を差し伸べることを愚かなこととなさずに、全力を注いでそのことをさせてください。そのために何よりも福音宣教の働き人を起こし使わせてくださいますように。私たちにとっては感謝はつきません。その中にあってこれらの願い、 我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。教会におきましては、一人の人が地上の使命を得られてご葬儀をさせていただきます。またその後記念会、また納骨式と、それぞれの機会に、ご遺族の皆様や関係者の方が集まられるときに、もう一度私たちは自分自身の生かされている、生きることと死を迎えることについて考えさせられるときです。自分の生涯を考えるときでもあります。先週も一人の方の納骨式を、そのご家族がお持ちのお墓でさせていただきました。実はそこに伺いますとですね、立派なお墓で、ちょっと3つほど向こう行くとある教会のお墓がありました。私もよく知っている日本イエスキリスト教団のある教会のお墓だったんですが、綺麗なですね、なんと言いましょうか、こじんまりしたお墓でしたけれども、両方とものお墓に共通の聖書の言葉が書いてありました。我らの国籍は天にあり。そのご遺族の方のお孫さんになられると思うんですが、天国で生きるのってこう一言おっしゃったの。素朴なその問いかけに一言、おじいちゃんのようにイエス様を信ずることによって生きるんだよと一言申し上げました。さて、そんなことを思い起こしながら、今日私たちはこの合同記念の礼拝の中で個人を忍びながらと思いましたが、詩編の90編を開かさせていただきました。モーセの祈りとありますので、素直に受け止めるならば詩編の中でも最も古い詩編の一つです。よく葬儀の時に読まれる詩編です。実は私自身はこの神戸中央教会でご奉仕する中で今まで2回この詩編90編を開きました。あまり開かないんです。導きがそうであるといえばそこまでなんですが、どちらかと言いますと皆様と購読しました23編をほとんど毎回のように開きます。今読みましたところの90編の1節2節を読みますと、賛美をしています。あなたと呼びかけて神様を称えています。ところが読み進めますと、あれと嘆いている歌なの。人間の命には限界がある、限りがある。70年80年とありますけれども、いや今80年90年でしょう。しかしそれにも限りがある。何よりもトガという、罪トガの現実が書かれて、それに対する神様の激しいまでの、厳しいまでの怒りが語られているんです。私はそのことを読むときに、悲しみの中にある人々にこの詩編をご葬儀のときに読んでいいんだろうかというのが長い間疑問だった。本当の慰めはここにどこにあるんだろうか。実はこの詩編というのは150編からできております。1編から150編ペラペラとめくっていただくと分かるんですが、1編の最初は幸いなものから始まる。幸いなものはこうだよ。でその150編の最後はハレルヤ、主を称えます。幸いで始まって主を称えます。ところが詩編150編ずっとこう読んでいきますと、この90編もそうなんですが、なんと嘆いている言葉の多いことか。私は正直そういう詩編だからこそ信用して読めます。人間社会のいろんな意味の戦いがあり、憂いがあり、嘆きが語られて、それでも神にある人生は幸いなんだと言っている。そしてその神にある人生は神様褒めたたえます。ハレルヤ。私たちの初代教会の本田先生は、西田先生よくハレルヤとこうおっしゃったんですが、すいません、私はなかなかできない方なんですが、やってもいいんですけれども、心から主をたたえるんです。こういう詩編でも嘆く歌が多い。しかしその中にあって神への感謝が歌われています。実はこの詩編90編も典型的な例ですが、 嘆きから賛美へとこう移っている支援であります。それは永遠につながる人生は幸いだと歌っているのです。そのことを気づかされると、ああなんて慰めの書かなと思います。ご一緒に見てまいりましょう。一節から六節、かいつまんで申し上げていきたいと思うんですが、ここに詳しく見ていくと時間がありません。今見て先ほども紹介しましたが、万物を創造されました神様、聖書はすべてをお作りになった唯一の神様は清くて正しい義なる神様、そのようにお聞きしますと、私はぐっと一歩知るとくんです。清くて正しいのか。でもその神様に対してこの詩人はお気づけたと思いますが、神様に向かってあなた、あなた、あなたと言っています。一節二節読みます。祈り一節、神の人モーセの詩、我が主よ、あなたは世々に我らの住まい、山々がまだ生まれず、あなたが地と世界を生み出される前から、古から徳史まであなたは神。奥様がご主人を呼びかけるように、いやご主人が奥様の場合もあるかもしれませんが、あなた、最も親しい身近な神様として呼びかけている、9月のオープンチャペルで開いた聖書の言葉なんですが、神でいらっしゃったイエス・キリストがお弟子さんたちにおっしゃった言葉を紹介しました。イエス様は弟子たちに、そして今日の私たちにこう呼びかけていらっしゃる。私はあなた方を友と呼んだ。なんと親しいお方かな。イエス様があなたを私の友達だよ、裏切るイスカリオテのユダに対してさえ友よと最後まで呼び続けられたのはイエス様。心を開いて寄り添ってくださるお方、話しかけてくださるお方、もうそばにいてくださるあなたを友と呼んだ。そんな友に私たちを招いておってください。これは主の弟子たちだけではない、私たち一人一人に対して神様は友と呼んでくださる。ならば我らもこのお方を尊敬と信頼と信愛を持ってあなたとお呼び申し上げることができる。この詩篇90篇の呼びかけは私たちの呼びかけです。そして3節以降、6節まで読みますときに、あなたはこのように言われます、あなたはこのようにされますと繰り返し語ります。そうなんです、あなたでいらっしゃる神様が私たちを生かしておってくださるということです。私たちお互いに自分で生きているんだと思うときありますが、生かされているんだ。間違ってたら許してほしいんですが、お年を重ねられると、私自身もそうなんですが、ああ生かされているんだなということを、自分の意思で生きているんじゃないなということをつくづく思うときがあります。不思議だなと思う。生かされている、神の意思によって生かされているんだな。あ、別にご高齢の方だけで、若い人でもそう覚えられると思います。ああ私が生きている、実際自分で生きているんだけども、神に生かされているんだ、あなたとお呼び申し上げることができるお方が語りかけ、そのようにされるという、このことを知らないでいるときに、私たちは本当に孤立感を覚えますし、今日の社会でさまざまな問題が起こっております。若い人に対しても、特に老いを迎えられる方に、ニュースで聞くことですけれども、孤立している、この神様、あなたとお呼び申し上げるお方によって生かされているということを本当にこう知っていただきたいなと切に願います。あなたとお呼び申し上げる神様はおっしゃるんです。あなたはここにいていいんだ、ここにいていいんだ、あなたが今生かされているのは意味があることなんだということをおっしゃっていらっしゃる。神は私たちを生かされるお方です。さて7節以降を見ていただきたいと思うんですが、なんとこのすべてのものを創造された神様は全知全能の神で、すべてのことをご存知なんです。全部のことを知っていらっしゃるということに、私初めて聞いたときにちょっと怖くなりました。あ、私の誰も知らないところを全部知っていらっしゃるんだと思うとちょっとビクッとするんですが、でもこの神様の前に安心できるんです。何を知っていらっしゃるんでしょう。 7節と8節を読みますのでご覧になってくださいませ。あなたの怒りに私たちは消え入り、あなたの憤りに恐れおののく。あなたは私たちの過ちを見舞いに、隠れた行いを御顔の光にあらわにされる。私どもはイエス様に出会うまでに、自分、私、良心、心の良い心、良心、心の窓が与えられておりますが、その光に照らされますと、秘め事といいますか、うちに秘めているものに光が与えられる。あのこと思い出したくないな、忘れてしまいたいなという、で聖書は総称してこれ罪と言っています。忘れたくても忘れられない、いやもう忘れてしまっているというのもあります。実はこの詩編の中にはそのことで本当にこう問いかけられ、神様ににじり寄った人が多くの詩編を書いたダビデの一箇所だけ、宣教師にこの歌詞書くの忘れたんですが、このように語っている。どうぞ聖書をお持ちの方開いてくださればと思います。詩編32編の5節、どうぞお聞きになってくださいませ。詩編32編の5節、ページ数で言います、847ページでございましょうか。32編の5節に、ダビデの告白です。私はあなたに罪を告げ、過ちを隠しませんでした。私は言いました、私の背きを主に告白しようと。するとあなたは罪の過ちを許してくださいました。詳しくはもう申し上げる時間ございませんが、ダビデはその生涯で選ばれた王だったんですが、姦淫と殺人の罪を犯しました。誰にもわからない、神様知ってられた。神様は人を通してそれを指摘なさるということは、なら教会にお集まりの方はお聞きになっていらっしゃる。彼はこれを隠さなかった。その告白の中で主の許しを請うときに主は許された。皆さん、新約の時代に生きる私たちには、具体的に言葉だけではなくして、技を通してそのことを成してくださったのがイエス・キリストの十字架の身代わりの死と救い贖いの技です。全部背負ってくださった。もう隠しておきたい、忘れてしまいたい、このイエス・キリストの十字架はそれを徹底してご自身がその身代わりとなって死んでくださったことによって、私たちは全く許された。私は信仰生活も40何年させていただいておりますが、先だってあるところに御用に行ったときにメッセージ語りながらぐっと迫りいただいたことがあるんです。語りながら、これちょっと祈祷会で申し上げたんですが、イエス様が十字架で祈られた祈り、父を彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと祈られました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになられたのですかと、第4番目の一番苦しい中で叫ばれました。あの祈りは神の祈りだ。今頃分かったんですかと言われそうですが、神様が祈られたんです。とてつもない祈りです。私たちが人と人との間で言ってるようなことじゃない。ああ、この救いに預かったんだ。神に知られている幸いを覚えます。そして次て、8節9節以降、90編の9節10節以降ですが、人がこの生かされている歩みは限りがあると言っています。70年80年とありますから。そして歩みの中で人は全て経験するのは突然訪れる肉体の死です。その限界をこの詩人は言います。その間何があったんですか。労苦と災いだと。多くの方がいろんな形でご経験していらっしゃろうかと思います。これはこの詩人がこの現実をしっかりと見つめているんだ。 それを悲観的に見ているのか楽観的に見ているのか、それは 人それぞれの見方がありますけれども、死はいずれ訪れますということです。その現実を踏まえつつ、それが天に至るステップである、私たちは知っているのですね。イエス・キリストは十字架の上で死なれ、死んで復活されて今も来てらっしゃる。後で誕生祝福のお言葉を読む前、その直前にこんなお言葉があるんです。どうぞお聞きください。コリントの信徒の手紙2の、4章の14節、お聞きくださいませ。主イエスを復活させた方が、イエスと共に私たちも復活させ、あなた方と共に御前に立たせてくださると私たちは知っています。イエス・キリストを死から復活させたあの父なる神様は、あなた方も、信じるあなた方も死から復活、同じように復活させ、そしてあなた方は共に主の御前に立つことができる。これが主に知られている者の幸いなんです。永遠の世界、永遠の希望が開かれているんですね。詩篇90編に戻りたいと思いますが、ですから90編の11節12節意味しくも、残された日々、それを数えることができるように知恵を与えてください。その残された日々を感謝して歩むことができるようにと積極的に載っている言葉なんです。ああ、主に知られている幸い。さらにその生涯は神様の慈しみに生かされ続ける幸いを経験していくのです。そのことがちょっと聖書の国にと悪いように見えますが、13節以降にそれを祈っています。私たちは日々の生活の中でこの地上で生かされている限り必ず朝を迎えるんです。今日も目覚めとともに朝を迎えて私たちはこのところに集いました。それは私たちが生かされていることの証でもあります。これまで朝をどのように迎えただろうかな。私自身も若い時に22歳でイエス様を信じたんですが、それまでの朝の迎え方、まあ、それ以後のこともありますけれども、朝が来るといろんな思いがよぎります。時に朝が来るのは怖い、このまま夜がついたらいいのになと思ったこともないこともない、あるわけです。朝が重い煩いで始まることもあります。ところが感謝と喜びでスタートするこの詩人は、14節ご覧ください。朝にはあなたの慈しみに満たされ、すべての日々を楽しみ喜ぶことができますように。今日の中心聖句にしました。神様に生かされ、神様に知られているそのものが迎える朝は、神様の慈しみで満たされる一日が始まった。いろんな戦いや困難もあるかもしれません。煩いが時に訪れるでしょう。でも神様がこの一日を最善なさるということを信じて起き上がる、その積み重ね、総計が全ての日々を楽しみ喜ぶことができると言います。なんて幸いだろうと思う。そして一気に17節いきますが、我らの神主が、我が主の麗しさが私たちの上にありますように。この麗しさという言葉、慈愛とかですね、そういう意味合いの言葉です。慈しみ、愛するという、慈しみを持って愛するという言葉が絡まれておりますが、それが私たちの上にいつもありますように。神の慈愛、慈しみがで満たされている中にあって、その生涯、日々の生涯は、17節もう一度言います。我らの神、我が主の麗しさが私たちの上にありますように、私たちの手の働きを私たちの上に確かなものにしてください。私たちの手の働きを力あるものにしてください。ああ、その神の麗しさ、神の慈愛、神の慈しみによって導かれる、満たされる生涯、それは いろんなお立場がありますし、働きがありますし、生活がありますけれども、神様が備えてくださるその働き、歩みは胸を張って生きていくことができる。それぞれ私たちはそれぞれの働きがありますが、一人の方を紹介したいと思います。ご存知の方多いと思いますけれども、あのクリスチャン作家であった三浦綾子さん、今年誕生100周年でしたでしょうか。池田さんおりますか、はい、あの人が最後に言った言葉、最後とはあの晩年に言った言葉、私の地上の最後の大切な仕事は死を迎えることです。そして別のところでこうも彼女は語ります。主の慈しみによって生かされている信仰を味わう日々ですと。皆さん、信仰は一旦信じたらそれで終わりじゃなくて、信仰は日々に味わっていく、主の慈しみを味わい続けていく生涯。私はそのことをこのところから読み取るときに、なんて幸いな支援かなと思います。主の慈しみに生かされている日々、その死に対する信仰を味わい続ける、そのことをこう読んでいくときに、最初に講読文でお読みしました、よくご葬儀のときにお読みしました詩篇23編と重なってきたの。詩篇23編、もう愛称詩篇のであるという方が多くおいでではないかと思うんですが、あの6節をもう一度見たいと思います。命ある限り恵みと慈しみが私を、今日ここに私もこうやってお集まりくださった皆様方、多くはどこかでイエス様を信じなさって、洗礼を受けなさって、信仰の生涯を歩んでいらっしゃる。クリスチャンホームでお生まれになった方も、いや私はお母さんのお腹に中にいた時から教会に行ってました、それは幸いです。でもどこかで、小学生の時だった方もあるだろうし、中学生だった時の方もあるだろうし、まあ、高校生、青年時代、いろいろありますが、どこかでイエス・キリストを信じ受けれ、バプテスマの恵みに扱って歩み出せなさった。私たちの生涯を、ああ、長いな、短いなといろいろ言うことができますが、クリスチャン生涯はもっと短いんです。考えてみたら。時に、地上の使命を終えられる方が、そのところで信仰を告白される方もある。その方にとってはある方は数時間だった、私の父なんかは6ヶ月間でした。短いでしょう。でも主の恵みと慈しみに追いかけられる日々なんです。なんて幸いか。主の恵みと慈しみに追いかけられる日々、その日々は無駄ではない。どうぞこのところから私たちは、地上の使命を得られた生徒たちのことを忍びながらも、私たちの生涯がこのように導かれている幸いの中にあることを覚えて、ご一緒に進んでまいりましょう。お祈りいたします。主なる神様、あなたの憐れみはつきません。私たちはあなたとお呼び申し上げることのできる神様に生かされ、すべてをご存知の神様によって知られている。その慈しみに生かされ続けておってくださる、こうした永遠につながる生涯に招かれております。イエス様、あなたは私たちをその大いなる救いの恵みに預からせるために、私たちに代わって十字架の死を遂げてくださり、死から復活してくださいました。この恵みのように死から命に移されているこの信仰を味わい知りつつ、あなたと共に歩み続けます。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。そのところをお祈りの場所となさってくださいませ。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。 今日はこうした聖徒の日の合同記念礼拝の時でありますが、11月に誕生日をお迎えになられる方々のために祝福のお祈りをさせていただく日でもあります。それでは、聖書の礼拝順序にも書かせていただきましたが、一箇所聖書を読みします。先ほどお読みしました、コリントの信徒への手紙第2の4章16節、第2コリント4章16節です。だから私たちは落胆しません。私たちの外なる人が朽ちるとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。内なる人はですね、神様しか触れることができない。私たちの内面のこととかです。そこは主が触れてくださり、救い癒してくださる、日々新たにされていくのです。お祈りいたします。憐れみに富んでいらっしゃる主なる神様、イエス・キリスト様の十字架と復活を信じる者に永遠の命を得させてくださいました。心から感謝します。ですからあなたこそ希望の源でいらっしゃいます。信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とで一人一人を満たし、聖霊の力によって希望に満ち溢れさせてくださり、あなただけが触れることのできる内なる人を日々に新たにし続けてくださいます。ありがとうございます。どうぞ続けてお一人お一人のご家族、互いの愛の交わり、教会の互いの生徒としての交わりを豊かなものにしてください。そしてお一人お一人の霊と心と体をお守りくださいますように、言い尽くすことのできない感謝とともに、この願いを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。本当におめでとうございます。祝福がありますように。
ではこの後、賛美感謝の祈り献金をいたします。賛美をいたします。賛美歌226番、輝く日を仰ぐとき。賛美歌226番、声を出さないで歌詞を味わい賛美をいたします。どうぞ皆様お立ちください。 そのままで礼拝の感謝と献金のお祈りを藤村さんに捧げていただきます。
朝にはあなたの慈しみに満たされ、すべての日々を楽しみ喜ぶことができますように。愛する神様、2022年聖徒の日合同記念礼拝をここまで導いてくださりありがとうございます。多くの生徒とともに今日は礼拝を捧げることができました。先に天に帰られた方々を忍びつつ、またその信仰に習うようにとのことをもって、主よ、あなたの御名を褒めたたえることができました。私たち一人一人は古から徳子へまでおられる神様をに生かされている。その神様は私たちのすべてを知っておられます。私たちが何をしたのか、罪をどのように犯したのかもご存知です。しかしその罪もイエス・キリストの十字架の贖いによって、ただ告白するだけで許されることも、あなたが恵みのうちに私たちにそのことを与えてくださることを知っております。どうぞ恵みと慈しみに追われるこの日々を、あなたの聖霊の力によって歩み続けることができるように導いてください。ただいまから感謝にあふれ献金をいたします。この献金をあなたの御用のためにお持ちください。讃えよ我が心よ聖なる御神よ、讃えよ我が心よ聖なる御神よ、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。どうぞお座りください。総額のうちに献金を捧げます。正恵賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わい賛美をいたします。正恵の後、唐崎牧師に祝祷をしていただきます。どうぞ皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。